小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は蛇年にちなんで蛇のお話をしましたね。
そうでした。はい。蛇年なもんでね、蛇は日本人にとって非常に大事な動物なもんだからね、いろんな話があるんですけども、それの いくつかをご紹介したわけです。
はい。はい、さて、今日は。
今日はね、沖縄の話を聞いてもらいたいと思ってんのね。沖縄っていうのは、第二次世界大戦で、日本で唯一激しい地上戦があって、たくさんの方が悲惨な死を遂げたわけですよね。でそういう非常にもう、悲しみの積もってる場所だし、で今でも基地がたくさんあって苦しんでらっしゃるわけですよね。で僕たちその本土に住む人間はね、やっぱり僕は沖縄にもっと思いを寄せるべきだと思うし、寄せてもらいたいという気持ちがあるのね。で僕は昔話の研究者ですから、そういう意味で沖縄にはしばしば行くんですよ、そしてたくさん仲間もいるし、たくさんのお話を聞かせてもらったりしてるんですけどね、でそういう意味で今日このラジオの聞いてらっしゃる方にもですね、沖縄の話を聞いてもらいたいと思ってるわけ、あのね、前にあの日本の昔話調査の歴史をちょっとお話した時にも、あの沖縄のこと触れたんですけれども、あの沖縄ではですね、遠藤昌司さんという非常に優れた調査者がいらしてね、大学の先生、沖縄国際大学の国語教育の先生だったんですけども、彼が指導して若い人たちと昔話調査をやったんですね、でもう亡くなられたんですけど、亡くなられるまでの33年間になんと7万3000話の昔話と伝説を集めたという素晴らしい業績を挙げたんですね、で彼自身は福島県の出身で、今ちょうどあの原発の被害を受けている伊達市の出身、柳川町と言いましたけどね、当時はその柳川の出身の方なんですけども、若い時から沖縄国際大学の先生になられて、で一生そこで過ごしたわけですが、でその沖縄国際大学の学生たちの交渉文芸研究会を作ってですね、島々を訪ね歩いて、それからまたいわゆるその沖縄の一般人がやっていた民話の会の人たちも動員してね、その7万3000を集めたってわけですよ、でしかもね、実際に話聞くと島へ行くわけだから、2日や3日で帰ってくるわけにいかないわけですよね、行ったら1週間なり10日なりとこう長く滞在して徹底的にお話を聞いた。でしかも言葉がね、島ごとに違うらしいのね、少しずつ、なもんですから、その島の出身者じゃないと完璧には聞き取れないってんですよ。だから録音はするけどね、今度録音をその起こすでしょ、字に起こす、その時にその島の出身者じゃないと正確に起こせないってわけですね。だけど実際にはもちろん島の出身者だけっちゅうわけにいかないから、他の島の出身者も行くでしょ、そうすると起こす時に間違いとかね、なんかもあったらしいけどね、それを今度は直すのが、今でもその直す作業をやってますけどね、大変な苦労だったと思います。それで7万3000話ですからね、僕はもう世界記録だと思って誇りに思ってるんですけどね、でそれが今は一部は大阪国立民族博物館に保管されてるんですけども、データ化されてね、それからその沖縄那覇市にもですね、沖縄伝承話資料センターというのをその遠藤さんが亡くなられる直前に作ってね、でそこで保管されてるんですよ、そして当時の、まあ、お弟子さんたちがもうみんないい年のおじさんおばさんになってますけどね、彼らが中心になってそれを保管していろいろ利用したりなんかしてるという、そういう状態なんですね、沖縄はですからね、本当にその昔話と伝説の研究っていう点ではものすごい進歩してるというかな、すごい業績を上げている場所なんですね、で、柳田邦夫先生や折口忍さんなんかが、そもそも日本文化の源流を訪ねる研究をしていらっしゃる頃ね、日本にはその南の方から黒潮に乗って文化が流れてきたと。まあ、稲作も含めてね、で。そういう意味で沖縄っていうのは南からの日本文化のその入り口だということで非常に注目されたわけですね。 もちろん日本文化の成立は朝鮮半島からもあったし、シベリアからもあったわけだけど、うん、南からのその黒潮に乗った文化って非常に強かったわけで、そういう意味でもね、柳田先生なんかが考えてた南東文化の研究、それに寄与する功績は素晴らしく今大きくなってると思います。それでいくつか話を聞いてもらいたいんだけど、言葉がですね、はい、そのいわゆる沖縄の言葉は僕たち本土の人間聞いてもほとんど分かんないですよね。そして地元の方々もね、僕らぐらいの年齢、あるいは僕らよりちょっと若いぐらいの年齢だとまだ分かるんですけど、子供の世代になるとほとんど分かんなくなってるみたいな、共通語化されててね、で僕それすごい残念だと思うんですよね。沖縄の言葉って、まあ、いろんな説があるし、いろんな要素が混じってると思うけど、一言で言えば古代日本の言葉が残っているというふうに言っていいと思うのね。古い日本の言葉が残っている。でその意味じゃものすごい大事なわけですよ、日本語の歴史としてもね。ただ聞いてみると、明治時代にいわゆる沖縄処分って言われてるんですけどね、廃藩置県の時と一緒に沖縄を沖縄県として位置づけて、でそれ以来その日本語のですね、共通語、まあ当時は標準語と言ったようだけど、標準語を無理にこう人々に喋らせようとしたわけね。なもんだから教育も全部その標準語でやりだして、方言を撲滅する運動が猛烈に強く起きたそうですね。で聞くところによると、うっかり方言を使うと方言札というのを下げさせられてね、で私は今日方言を使ってしまいました、以後慎みますみたいな意味でね、罰として方言札を一日ぶら下げさせられたということですよね。そのくらいその撲滅がものすごく強かったんですね。でそれは戦後20年ぐらいそれ続いたみたいですね、その方言札っていうのはね、で聞くところによると、どうも沖縄だけじゃなくて他の日本の各地でも行われたそうですけど、沖縄は特に強かったみたい、ですから今はほとんども共通語で子どもたちも喋ってますしね。ですけど僕は方言札なんていうんじゃなくてバイリンガルでよかったと思うんですよ、ね、共通語と土地の言葉と両方、ね、今日本語と英語のバイリンガルなんて言うじゃないですか、だったら日英のバイリンガルよりも日本の共通語と土地の言葉のバイリンガルに教育を力入れた方がよかったと思ってる、僕は今でもそう思ってるんですけどね。だから昔話語るのに、どうぞみんな土地言葉で語ってくださいと僕は言って歩いてるんですけどね、それが大事よ、土地の言葉が日本語の歴史なんだから。
そうですね、
で沖縄の話ずいぶん僕も何回付き合ってるんですが、いくつか特徴があると思うんですね、非常に特徴的なのはね、一つはその天空と人間との関係を話す話ね、星空と人間とかね、星が地上へ降りてきたとかね、そういうその星や月と天空との関係、とても多いですね、それからもう一つはね、海の関係ね、海の、まあ、妖怪みたいなものですね、海に現れる何かと人間との付き合いの関係の話、とても多いよね、それから貧しかったからね、貧しい生活の物語ね、これはもう心痛むような話ですよ。でその貧しい中で恋がを語ってたりするね、そういう話、切々たる話、なんてのありますよね、でそれが恋人を待ち焦がれていた娘が最後に岩になってしまったっていうふうなね、そういう伝説もあるね、それからもう一つはあちらの世界との付き合いね、死の世界、一言で言えば、まあ、幽霊ね、普通の言葉で言えば幽霊ですけど、それがいろんな形になるんですけどね、その死の世界との付き合いの話、これも随分多いですね、それからもう一つは島津藩の圧政で苦しんだ話なんていうのもあるんですよ、相当切実な話よ、悲しい話ね。それともう一つは目につくのは津波の話ね、津波はまあ日本でもね最近でもあったけど、昔から何度もあったわけでしょう、その津波のすごい話が、ね、ありますね、というふうに大体いくつかの特徴があると思うね、まあ、その他にうんと物語として成熟した話では空話って呼ばれてるんですけどね、中国から来た話ね、で近いですからね、中国と、中国から来た話ってそういうのもあるんです。で今日はね、手始めに星との話ね、 綺麗な星との交流の話ですね、
はい、
七つ星という僕の大好きな話を聞いてもらおうと思うんですけども、その話はね、
はい、
コミネシェ展というところから僕らが出した語り継ぎたい日本の昔話っていうのがあるんですよ、それの浦島太郎という本の中に入ってますのでね、
はい、
ぜひ興味があったら読んでもいただきたいんですけどもね、
はい、
あの北斗七星の話ですよね、七つ星、
はい、
昔あるところに貧乏なお母さんと息子がいました。お母さんは目が悪く働くことができなかったので、息子がお金持ちの家で働きお母さんを助けていました。息子は大変お母さん思いでした。息子はいつもお金持ちの家でもらうご飯を半分だけ食べて、半分はお母さんのために木の葉に包んで隠しておきました。夕方仕事を終えると、息子は隠しておいたご飯を大切に持って帰り、お母さんに食べさせていました。そして目が悪く何もできないお母さんの体を洗ってあげたり、洗濯をしたり、至れり尽くせりの孝行をしていました。こんな働き者で優しい息子でしたが、貧乏なのでお嫁さんに来る人がいませんでした。そんな孝行息子を毎晩、天に輝く七つ星の一番上の娘が見ていました。七つ星の一番上の娘は、働き者でお母さん思いの優しい息子だというのに、貧乏というだけで誰もお嫁に来る人がいないなんて気の毒だから、私が行ってお嫁さんになろう、と決心しました。ある晩、七つ星の一番上の娘は、息子が仕事を終え、帰り支度をするのを見て、羽衣を着て天から地上に降りてきました。そして羽衣を脱ぎ、息子の帰りを道の真ん中で待っていました。息子は帰る途中、道の真ん中に綺麗な娘が立っているのに気がつきました。これまでこんなに綺麗な娘を見たことはないし、まるで神様のようなので、なんだか怖くなって、今来た道を引き返し、別の道を通って帰ろうとしました。ところが、別の道を歩き出すと、あの綺麗な娘がまた道の真ん中に立っていました。息子は何回か別の道を行こうとしたけれども、その度に娘が立っているので、勇気を出して娘のそばを通り抜けようとしました。すると娘は息子の着物を捕まえて、ちょっと待ってください。私はあなたのお嫁さんになりに来ました。どうか私をお嫁さんにしてください、と言いました。息子はびっくりして、私は貧乏で家はみすぼらしく、あなたのような美しい人をお嫁にすることはできません、と断りました。しかし息子が何度断っても、七つ星の一番上の娘は、お嫁さんにしてください、と頼み、後からついて行ってお嫁さんになりました。そのうち二人には男の子が生まれました。その頃、天の星に詳しい人がいつものように星を見ていると、七つ星の一番上の星が消えていることに気がつきました。天の星に詳しい人は王様に、七つ星の一番上の星がなくなっています。これはどこか地上に降りてきているに違いありません、と申し上げました。王様はすぐに探しなさい、と命令しました。天の星に詳しい人はあっちこちを探し、貧乏な家に住んでいる七つ星の一番上の娘をやっと見つけ出しました。天の星に詳しい人はその娘に向かい、お前は七つ星の一番上の娘だな、二、三日うちに王様のところに連れて行くから用意しておきなさい、と言うと帰っていきました。それを聞くと七つ星の一番上の娘は夜になるのを待って、これまで夫にも言わず貝の中に隠しておいた羽衣を出しました。貝って長持ちだそうですけどね。長持ちの中に隠しておいた羽衣を出してきました。そして羽衣を着ると寝ている子供の顔をじっと見ながら話しました。お母さんは天に輝く七つ星の一番上の娘でした。お父さんと結婚するためにこの地に降りてきました。でも七つ星の一人ということが王様に知れてしまいました。七つ星の一人と知られてしまっては天に帰らなければなりません。 お前を連れて行くことはできないけれど許しておくれ。と言うと泣く泣く天に戻っていきました。七つ星の一番上の娘は天の入り口まで来たとき、どうしても子供を置いて天に帰ることはできないと思いました。そして再び夜が明けないうちに降りていって子供を抱きかかえるとまた天へ舞い上がりました。そして天に帰ると、私は一度地上に降りて結婚し、人間として暮らして戻ってきた星です。もう七つ星の一番上で輝くことはできません。と言って、二番目で輝くようになりました。それで、今も北斗七星の二番目の星のそばには、小さな赤ん坊の星がかすかに見えているのです。というかなんですね。
美しいですね。
綺麗な話ね、でも最後にどうしても別れが来るんですよね。
そうですね、結ばれるけども、うん、結局は別れが来るんですね。
これいつもそうなんだけどね、日本の昔話、動物と親しくなったり、いろんなことするんだけど、最後には別れるんですよね。でその意味じゃ悲しいんだけどね、でも綺麗な話よね。
そうですね、
そして僕はそのいつもこれ読むと感動するのは、最後にね、それで今も北斗七星の2番目の星のそばには小さな赤ん坊の星がかすかに見えていますっていうところですね。沖縄でね、僕よく行くんですけど、例えば石垣島の山の上で星空を眺めたこともあるんですけど、もう本当に満天星なんですよね、満天星なのね、すごいもう綺麗に見えるわけですね。そういうのを見ている人たちね、が七つ星を見て、七つ星の星の脇にちょっと小さいのがあるのを見つけてね、でこういう話が生まれたんでしょうね。
そうでしょうね。
そういうそのなんていうか、沖縄の人たちの自然観察の鋭さというかね、あるいはその天体の不思議に対する敬意を持ってね、感じてるその気持ちみたいのがね、現れてて、僕はすごくいい話だなと思ってんですよ、この話。
感性が素晴らしいですね。
ねえ、でその設定もいいでしょう。とってもお母さん思いの貧しい男、ね、で徹底的にお母さんのことをね、思っている、それもね、沖縄の人たちの本当の心の根の表れだろうと思うんですけど、とっても皆さん親を大事にするんですよね、で先祖を大事にするしね、そういう人たちですよ、でそういう中から生まれたんだと思うのね、でそれを見てさ、初めの方でその七つ星の一番上の娘がさ、働き者でお母さん思いの優しい息子だというのに、貧乏というだけで誰も嫁に来る人がいないなんて気の毒だと、だから私が行くんだ、っていうこういう発想ね、これもちろん地元の沖縄の人たちが考えた物語だから、沖縄の人たちの気持ちよね、そういうなんていうかな、親を大切にする気持ちと、から一方はその天体への畏敬の念というかね、天体の素晴らしさの畏敬の念、それが一緒になった話ですね、僕はこれとっても好きなの。
そうですね、今日は沖縄の昔話をご紹介しました。33年間かけて7万3000話ですか。
そう、すごいですよね、7万3000話ね。
その中の一つ、七つ星を紹介してくださいましたけれども、
もう本当に素晴らしい話がいっぱいあるのでね、この放送の中でも時々ね、沖縄の話取り上げて聞いてもらいたいと思っているんです、
来週は
そう、来週もね、続けて聞いてもらおうと思うんですけど、去年の6月にやった昔話大学20周年記念大会で、土地言葉による語りの大会っていうのをやったのね、その中で沖縄の方が3人語ってくださってるんですよ、その一つをご紹介しようと思います、
楽しみにしています、それでは小澤先生ありがとうございました。
どうも。
小澤敏夫、昔話へのご招待。